子育て情報局ニコニコラジオ。
こんにちは。ニコニコラジオは子育て中の皆さんを応援するラジオです。前回までのびるがお届けしていた当番組ですが、今回のびるからバトンをいただきまして、私ジャコがゲストの方とともに番組をお送りしてまいります。さて、今回ゲストにお迎えしたのはフレトさんです。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。フレトさん、私と同じ職場で働いている仲間なのですが、昨年お二人目のお子さんをご出産されて、先月でしたかね、育休から復帰したばかりです。私が入社したのと入れ違いのような形だったので、意外とあまりお話ししたことがないので、今日は楽しみにしてまいりました。どうぞいろいろお話をお聞かせください。よろしくお願いします。
お願いします。
フレトさん、まず名前がフレトさん、はい、ということで、はい、なんでかなと思ったんですけれども、その由来を聞いて、おお、なるほどと思ったんですけど、お話しいただいても良いですか？
はい、すいません、発音のしにくい名前にしてしまったんですけどフレンチトーストの略で調べたらフレトって出てきたので、もうじゃあフレトでお願いしますって言ったんですよね。最近の娘と息子のお気に入りの朝食がフレンチトーストで、ちょっと朝から料理をしなきゃいけないのはちょっと負担ではあるんですけど、でも黙っててもしっかりと自分で食べてくれるっていうのが楽で、フレンチトーストを焼くことが最近結構多いです。
なるほど。そう、朝ごはん食べさせるってなかなか難しいですよね。
そうなんですよね。気づいたら遊び始めてフラフラフラフラしてるので、
本当に朝から怒りたくないしっていう、もう毎朝の葛藤ですね。フレトさん、お子さん何歳でしたっけ？
娘が今4歳で、息子が1歳8ヶ月、9月生まれですね。なので9ヶ月ぐらいになりますね。
可愛い時ですね。
はい、
どうですか、お姉ちゃんはこう赤ちゃん帰りしたりとかなかったですか？
赤ちゃん帰りというんでしょうか、まだまだ甘えん坊で、うん、よく今でもたびたび赤ちゃん帰りというか私の上に乗って寝てみせたりとかっていうことはしてくれて、うんうん、で私もなんだろう、それをできるだけ受け入れようというか、今のうちが花だなと思っているので、甘えておいでっていう感じで、お姉ちゃんとして息子に優しくはしてくれるものの、しっかりと甘えてくるかなっていうところです。
あ、いいですね。まだまだ甘えたい年頃ですもんね。
そうですね、う
ん、それを受け止めてあげられるフレトさん、すごい素敵だなと思います。なかなかね、2人いると余裕がなくって、そう、甘えさせてあげようと思っても、ついお姉ちゃんにはね、なんかもっと自分でやってようって思ってしまうかなとか思うんですけれども。
あ、そういう時も正直あります。もう娘に厳しくしてしまう時も、うん、あります。時間がやっぱりない時とかです、
うん、育休から復帰されたっていうことで、今回じゃあ2回目の育休っていうことですか？
はい、そうです。
なんかこう1回目と2回目で違うこととか、こう復職に際してとか、うん、育休中とか、うん、なんか違うことってありますか？
あ、そうですね、1回目の時は娘は生まれて半年ちょっとしたくらいから、少しずつお仕事をもらって働く言っていたんですね。で、実はそれが私にとってすごくいいバランスで、本当に育児って孤独になって日常的に話す人がいなくなるので、週に1回くらいだったかな、出社をして、毎週顔を合わせる大人がいるっていうのはすごくいいバランスだったんですよね、1人目の時で。2人目の時はそれがコロナのせいでできなくなって、ひたすら家、世界が家っていうので、でコロナが、まあ、 落ち着いてはいないけれども、なんか皆さん対策とかでしっかりと慣れてきた頃には子供がちょっと走り回ったりするようになってきたので、もうちょっとそこから仕事を始めるっていうこともタイミング的にできず、結構自分の中ではなんか育児の方にバランスが偏りすぎてちょっと大変だったかなっていう感じがしました。
なるほど、そうですよね。コロナでしたもんね、ちょうど下のお子さん、ね、生まれた後ですか？
そうですね、生まれた後で3ヶ月経って、うん、そろそろじゃあ外に出られるようになったねってなったら、うん、コロナになったって感じです
ね。なるほど。ちょっとなんか遊ぶのにも、ね、困ったりとかってありましたか？
そうですね、もう家の中で遊んでいたんですけど、やっぱり家の中で遊ぶと家がすごく散らかって、その散らかり具合がそのまま私の精神状態に影響してくるので、できるだけやっぱ外に行きたいんだけど、やっぱり去年の4月あたりってすごい皆さん警戒して外に一切出なかったので、私たちも家にいて、その辺がちょっとまあ踏ん張っていたところかなと思いますね、今思うと。
そうですね、ただでさえ小さい子がいるとちょっと閉じこもりがちになって、こう社会から隔絶された感があるのに、それが、ね、コロナでさらにでしたね。遊び場とかもこう、ね、閉まってたりとかして。
そうなんですよね、
なんかこう親子だけになっちゃうと本当なんか自分の気持ちもね、こうちょっと閉じこもってきちゃいますよね。
そうなんですよね。
それはなんか、それでなんか工夫してこうしたらよかったみたいなこととかってなんかあったんですか？
そうですね、もう5月ぐらいからちょっと家の前では遊ばせるようになって、そしたらその数ヶ月前に引っ越したばっかりだったんですけど、近所のお友達ができて、まあ、みんなマスクをしながらなんですけど遊べるようになって、でそれが割と自分の中でも日常の中で息抜きの時間、外に行ったら近所のお友達がいて子供たちと遊ばせることができるっていうのは良かったかなと思ってます。
いいですね、近くにお友達がいるとやっぱりね、こう子供も気持ちがこう切り替えられて随分違いますね。
そうですね、楽しそう。なんか子供たちが親とじゃなくて同年代の友達と関わって遊んでる姿ってすごく好きなんですよね。
なんか嬉しいですよね。
そうなんですね、ちゃんと喋ってる、ちょっと喧嘩したけどちゃんと解決してるとかっていうのが見てて、なんか幸せな気持ちになりますね。
確かに子供ながらにこう一生懸命ね、こうなんか話し合ったりとか、なんかぶつかって解決したりとかっていうのって結構子供はすごい教えてないのに頑張ってるなーって、よくやってるなーって思いますよね。なんかそういうところですごい成長することってあると思うから、近くにね遊べる子がいて本当良かったですね。
そうなんですよね、いい環境だなという、
思ってます。そうですね、お引越しして、ね、なかなかこう友達ご近所付き合いはまだなんかないような環境で、の中で、今じゃあ、復職されて、
はい、
お仕事は もともとこう同じ仕事なんでしょうか？お子さん産む前は、ちょっと違う先生をやっていたんですよねっていう話しても大丈夫ですか？
そうですね、大丈夫です。
はい、フレトさん復職されてからは、私と同じ広報でお仕事しているんですけれども、はい、お子様が生まれる前は、先生をしてらっしゃったということを伺っているんですけれども、はいはい、その話もちょっと お伺いしていいですか？
はい、はい、もちろんです。
何の先生、教科は何を教えていたんですか？
はい、理科とか算数、理系の科目をメインに小学生4年生周りに教えていました。
それはなんでこう先生になろうと、子供に勉強を教える仕事をしようと思ったんですか？
なんかもともと小さい頃は研究者になりたくって、宇宙が大好きだったんですね。
すごい。
そう、小学生の時、5、6年生だったと思うんですけど、なんか悩み事があって、これの原因って何なんだろうって思った時に、一番最初に宇宙の始まりがあるって思って
すごいスケールが大きい。
あの子と喧嘩したとか、例えばあの子と喧嘩したって、なんであの子は私にあんなひどいことをするんだろうっていうなるじゃないですか。そしたら、あの子のお母さんがそういう意地悪な風に育てたからだって思って、でもそのお母さんはそのお母さんから生まれて、そのお母さんから生まれてて、ずっと辿ったら人間の始まりがあって、生物の始まりがあって、で地球の始まりがあって、宇宙の始まりがあって、でなんかいろんなことについて悩んだ時に、その原因を考えていくと、なんか全部そこに行くじゃんって思って、宇宙の始まりなんで始まったのか分かれば、私の悩みすべて解決できる、この先どうやって生きたらいいのかって全部分かるって思ってそれで宇宙の研究したいって思って、 NASA に行きたいとか思ってたのが中学生ぐらいで、
すごいですねそんな大きな規模で考えなかったですよ
そうなんですよなんかね、ちょっと今、ね、なんかね、言うとちょっと恥ずかしいですけど、そんな感じで
面白いですね。中学生ぐらいの時にそういうことを思ったんですか？
あ、そうですね、小学生、中学生あたりでそういうような感じで考えていて、中学生の時にはもう私は NASA に行きたいんだみたいなことをなんか近所のお友達にはこそっと言っていた記憶がありますね。で、まあ、大学もやっぱり宇宙好きだったので、大学もそっちの方向に進んだんですけど、研究っていうその作業自体が自分には合わないなって思って、っていうのは、まあ、チームではやることではあるんですけれども、作業として一人で黙々とパソコンに向かって、プログラム、計算プログラムを書いて実行してっていう作業がすごく多い。人と話す機会が少ない。
なるほど。
中で、なんか自分の中でのバランスを保ってない感じがして、で、そんな時に、アルバイトで、幼児教育の教室の講師を始めて、で毎週その教室に行くようになったら、心のバランスが保てるようになったんですね。で、そうなんです。ああ、そこで私って研究者にはなりたかったけれども、その作業には向いていないなっていうのと、あとやっぱり知りたいっていうのがメインだったので、自分で研究するっていうところでは満たさなくていいかなって思ったのと、やっぱり自分には日常的に誰かと会って喋るっていうことがなんか必要なんだろうなっていうふうに感じて、ちょっと方向性を変えようって思ったんですね。
なるほど。
そんな時に、そうなんです、そこでやってたアルバイトにすごくやりがいを感じて、自分がもともと宇宙をやりたいって思ったのが、どうして自分はここにいるんだろうっていうきっかけだったんですけど、なんかそれって人って、やっぱり子供を産んでっていう風に社会が成り立っていくじゃないですか。で、教育っていうのは本当に生物、人間という生き物にとってすごく本質的なものだなぁと思って、子供たちにもなんか自分が今まで経験してきたような、なんか今勉強している宇宙についても、なんかその宇宙について伝えることで、あ、こんな素敵な面白い世界に自分たちいるんだなっていうようなことを感じてほしいなって思って、教育に行こうっていうふうに決めて、この今の仕事をするようになりました。
すごーい、面白い。なるほどですね。なんか、でも宇宙関係の研究でどういうことをするのかってこう全くイメージできないんですけれども、なんかずっとパソコンに向かってる感じなんですね。
あ、そうなんですよね。私がやっていたのは系外惑星の観 観測で、いきなり専門用語出しちゃって、太陽の周りを地球とか火星とかみんな回ってるじゃないですか。うんうんうん、で、恒星の周りを回ってる星を惑星って言って、で、宇宙に、まあ、夜、光ってる星は大体太陽みたいな恒星で、っていうことはそれぞれの恒星にも、惑星がきっとあるはずで、うんうんうんうん、でその惑星があったらそこにもしかしたら生物もいるかもしれないし、うんうんうん、っていうことでその系外太陽系外の星の惑星っていうことで系外惑星っていうんですけども、
なるほど、系外惑星、太陽系以外の惑星なんですね、
はい、あ、そうですそうです。で実際にその系外惑星ってもう何千と今見つかっているんですね、存在が分かっていて、で私が大学にいた頃はまだそれが1000とかっていう規模だったんですけど、夜のお星様を夜に観測することでその周りの系外惑星がいるのかいないのかとか、じゃあいるって分かったらそれがどのくらいの大きさでどのくらい の温度というか性質を持った惑星なのかっていうのを望遠鏡を使って観測をして調べていくっていうことをしていました。
なるほど、すごい、知らない世界だけど面白いですね。
面白いです
すごく地道な作業なんだろうなというのは感じられました。
そうなんですはい、その通りです、ありがとうございます。
いやでもそのじゃあそこで幼児教室で教え始めて、小さい子を最初じゃあ教えてて、はい、それから小学生を教えるようになったんですね。
あ、そうです、はい、
どうでしたか、面白かったですか、子供に教えるって。
すごく面白かったですね、やっぱりエネルギーをもらいますし、うんうん、楽しいですね。
どうですか、その頃教えてて、今、はい、なんか今は母親になって自分の子供とその頃教えてた子っていうのが、はい、割とこう近い年齢になってきているわけですよね、4歳だと。
あ、そうですね、うんうんうん、
どうですか、なんか子供の見え方が違ったりとかってありますか。
わあ、すごく、違うなと思うのは、子供一人一人を、この、生徒、例えば一人を、この子にもお父さんお母さんがいて、もうそのお父さんお母さんがもう全身でもうその人の人生をかけて愛している子供なんだなっていうふうに見ることができるようになったんですよね。なので、まあ、私自身もなんだろう、ちょっといいのか悪いのかちょっとわかんないんですけど、生徒一人に対して愛情を持って接することがよりできるようになったなと感じてます。
あ、素敵ですね。確かに、なんかこの世界、子供一人に対するこう世界の広がりみたいなのがすごく実感を持ってなんか感じられる感じですね。
そうですね、うん、
いや面白かったです。そうだったんですね宇宙なんかこう子供、自分の子育てでなんかその自分がこう興味ある宇宙とかそういうことに興味を持ってもらえるように何かしてたりとか、そういうことってあるんですか。
意識してるわけでは、ないというかあるというかなんですけど、やっぱり私もそういう宇宙が好きで、夫も宇宙好きなんですよね。で出会いのきっかけもそういうところだったので、この間の月食見れませんでしたけどっていう時はもう夫婦揃って自転車こいで必死でそれぞれ見える場所を探すとか
いいですね。なんか親がめっちゃ楽しんでるって本当ね、子供もそんなすごいことなんだみたいなね、分かりそうですね。この前の、
ね、前の
月食は見えなかったですよね。
そうなんですよね、見えなかったですね、私も、
うん、やっぱりそうなんですね、東京は全然見えなかったですね、
うん、ですね。でも悔しいと思いながらその後布団入って沖縄、北海道でしたっけの方はこんな風に見えてるんだよねとかいうのをライブ画像を娘と見ながら見る、あ、寝るみたいな。
あ、すごい、ちゃんとそれを見ていたんですね
そうですね、ライブ画像は見ました。
さすがです、 そっか、もううちはあ見えないねで終わっちゃいました。そっからのこうねつながりですね。そこの展開力、
執念というか、
いや見習いたいです。
いやいやいや。
でも本当なんか親が本当に興味持ってるんだなっていうことって子供ってきっと興味持っていきますよね。
そうですね、確かに、うん、自然とそうなるんだろうなという気はしています。うん
なんかとてもフレトさんがこう子育てを楽しんでいるなんか様子が伝わってきてとっても楽しかったです、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
何か他にあのそうですね、子育て中の皆さんになんか、うん、メッセージみたいなものが何かあればお願いできますか。
あそうですね、あのなんか本当皆さん思っていることだと思うのですが、あの楽しんでいきたいですねっていうことですね。なんか大きくな、子供が大きくなっちゃった後に、あ、いい子育てしたな、幸せな時間を過ごしたなって思えるような子育てをしていきましょうという
本当ですね、
はい、です
現在進行形の、はい、子育て中のフレトさんから素敵なメッセージでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
では今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はフレトさんをゲストにお招きして、お仕事のこと、子育てのこと、いろいろお話ししていただきました。大変拙い進行で申し訳ありませんでしたが、最後まで聞いてくださりありがとうございました。私は研究の話を聞くのが大好きなもので、系外惑星の話でテンションが上がってしまいました。皆さんはいかがでしたでしょうか。ここが面白かった、もっとこんな話が聞きたいなど、ご意見ご感想がありましたらぜひ番組にお寄せください。また番組に出てみたいという方も募集中です。番組の概要欄にフォームとツイッターのリンクが貼ってありますので、お気軽にご連絡ください。アップルやアマゾン、グーグル、スポティファイなどの無料ポッドキャストアプリから登録または購読ボタンを押していただくと更新のお知らせが届きますので、とても便利です。それではまたニコニコラジオでお会いしましょう。